中学校へ GO、 今回は緑ヶ丘中学校に来ています。今日はですね、この3人にお話を伺ってまいります。では自己紹介からお願いします。
緑ヶ丘中学校生徒会長の永井大地です。
男子副会長の佐々木雅人です。
女子副会長の平沢ららです。
はい、ということでですね、こちら生徒会三役の皆さんにお話をお伺いいたします。生徒会三役と言いましてもですね、今年度のということですね。
はい、そうです、はい、
さあではですね、永井会長、緑ヶ丘中学校の生徒会、どんな雰囲気の組織だと思われますか？
はい、真面目にやるときは真面目に全力で、そして遊ぶときは全力で遊ぶことが大切な、メリハリのついた組織だと思います。
ではこの1年間を振り返ってみてどうでしょうか？あっという間だったなと思うのか、それとも長かったなと思いますか？
いや、あっという間だと思います。
それはどんなところで？
まずは準備期間の短さというか、まあ、我々の計画性のなさにもつながってくると思うのですが、例えば文化祭の準備とか3年生を送る会、そういうもので我々はギリギリにならないと計画を始めませんでしたので、そういう点で忙しすぎてあっという間だったと感じています。
では3人にお話伺ってまいりましょう。生徒会活動の中で一番最初に感じた責任の重さというのはどんなところでしたか？まずはでは永井会長。
私が感じた責任の重さという部分では、最初の総会のよろしくお願いしますという挨拶に返ってきた全校生徒の拍手、ここがこれからこの学校を背負っていくんだなと責任の重さを感じました。
では同じ質問です。男子副会長の佐々木さん。
はい、自分が責任を感じたのは3年生を送る会のリハーサルで、執行本部が中心となって企画を考えたんですが、そのリハーサルの進みが少々ごたついてしまいまして、その時は自分たちがしっかりと計画を立っていかないといけないと責任を感じました。
ね、もう1年ぐらい前の話にはなると思うんですけども、最初の大きな仕事でしたよね。
はい、
では女子副会長の平沢さん、同じ質問です。
佐々木さんと似ていて、三層会の時にみんなの前に立って司会とかをした時は責任を感じました。
ちなみにその3年生送る会というのはどんなことをしたんですか？
水曜日のダウンタウンという企画を真似してオープニングをしました。
そっか、でもみんなはもうこう送られる側に、今今日がですね2月24日なんですか、もう送られたんですか？
いや、もうすぐ3月の十何日くらいにやってもらえるらしくて、ちょっと楽しみにしています。
はい、ね、多分それがね、新生徒会の一番最初の大きな仕事になると思うのでね、そこも楽しみなところなんですけれども、いかがでしょうか？永井会長、今年度特に力を入れた企画であったり取り組みっていうのは？
特に力を入れた取り組みは3つありまして、うん、1つ目は聖徳大地の耳としまして、全校生徒に直接意見を伺うという企画で、もう1つはアンケート強化という、のアンケートの回答率が低いことから、それぞれアンケートに回答する時間を取りまして、で全校の回答率を上げました。そして最後に輝け活動賞という、文化祭での表彰項目を増やして、でそれを目指して活動することで全校生徒のモチベーションを上げる活動をしました。
なんかね、話を聞いてるだけでもみんなが楽しめるような、そんな企画をねしてきたというように感じます。実際にやってみて想定通りにいった点、そしてうまくいかなかった点なども教えてください。まずは会長から。
僕は聖徳大地の耳からなんですが、これが思った以上に意見をたくさんいただきまして、そしてタブレットだと回答が来ないのではないかという点から全て紙にしたんですね。
はい、
でその紙の回答を書くのに時間がかかってしまって、でその上その自分たちのチェックの甘さとかもあって、あまり良くないものが出てしまったり、あとは来た質問とかに対して一般的な回答しかできなかったから、もう少しユーモアを交えればよかったと思っています。
はい、では同じ質問です。男子副会長の佐々木さん。
はい、うまくいかなかったことは、先ほど言ったように計画通りにリハーサルが進められなかったことなんですけど、うまくいった点は、その3年生を送る会では、自分たちの企画に対して3年生がいいリアクションを取ってくれて、その時は、うまくいったなとも思ったし、すごく嬉しかったです。
それは何よりですね。では平沢さん。
輝け活動賞では他の委員会と協力することが 多かったんですけど、そこの委員会との連携があまりうまくいかなかったなって思って、うん、でもいいところは全校のモチベーションが上がったと思います、
はい、そういったところが見て取れたというところです。永井会長、生徒からの反応で何か印象に残っていることであったり、その声っていうのはありますか？
そうですね、あの文化祭のオープニングで役員全員でダンスをするという企画を踊って、みんな頑張ってくれたんですけど、その時の全校がお願いしたわけでもないんだけど、拍手とかキャーとかそういう歓声を上げてくれて、全力で楽しんでくれてるんだなと感じて嬉しかったです、
はい、ね、そこで盛り上がりというのを感じられたということですね。では何かこの三役でこれまでの活動で意見が違っちゃったことであったりっていうのはありますか？
全校で歌う企画の曲、うん、何を歌うかっていう検討をその執行本部の中でやることがあったんですけど、いや俺はこれがいいと思う、うん、いや私はこれがっていう意見がぶつかってで、うん、全員生徒会への思いが強かったので、うん、でこの学校への思いっていうものそこにあって、だからこそ全員譲りたくなくてっていう部分で、うん、ちょっとピリつくこともありましたね
その時ってどうやって解決したんですか？
まあここだけの話なんですけど、最後はルーレットで、
あ、へー、そうだよね、もうちょっと運に任せるというか、話し合いでね、なかなか決着がつかないというところは、さてルーレットも決めたというところで、あ、それはちょっと面白いですね。はい、では3人に聞いていきます。三役の中でなくてもいいんですけども、この人がいてくれて助かったなというエピソードを教えてください。まずは永井会長。
そうですね、まずは顧問の赤羽先生、朝早くからお願いしたら校門を開けてくれたり、それで企画の中で大きなデータがいるときは全て用意して、それも集計もしてくれたりして、たくさん助かったなと感謝しています、
はい、では同じ質問です、佐々木さん。
はい、自分が一番お世話になった人ではないんですけど、吹奏楽部で、吹奏楽部の皆さんには、三層会や緑樹祭などでさまざまな場面で演奏をしてくださったので、その演奏のおかげで盛り上がったと思うので、吹奏楽部の皆さんにはとてもお世話になったと思っています。
はい、ではそのまま同じ質問です、平沢さん。
私は女子副会長の選挙の時に推薦してくれた子で、うん、この意見来たらどういうことを返したらいいかなとか相談に乗ってくれて助かりました。
はあ、その生徒がいなかったら今の平沢さんないかもしれない。
なかったかもしれません。
わかりました。はい、ではですね、1年間活動してきたわけなんですけれども、やる前と今で何か自分の中で一番変わったなというところ、まずは永井会長。
僕はその生徒会の中でルールを守るっていうことが大事になってくると思うんですけど、始める前はただただルールを守る、時間までに座るとか制服はちゃんと着るとか、そういう考えだったんですけど、やっていく中でなんで制服を着るのかとか、なんで時間を守ることが大事なのか、本質的な部分を考えることが大事だなと学びました。
はい、では同じ質問です、佐々木さん。
はい、男子副会長になる前は自分が頑張っていかないととか、自分一人で、やっていかないといけないみたいなところを少し考えていたんですが、いざ副会長になったら周りに頼ったりだとか全員で協力したりすることが大切なんだと気づきました。
それはまた大きな気づきを得ましたね。では同じ質問です、平沢さん。
全校の前に初めて立った時は緊張して手がめっちゃ震えてたんですけど、1年間やっていくうちに慣れていって話せるようになったと思います。
はい、ね、この1年でね、自分の中でもそういった成長を感じられたというところなんですけれども、永井会長、来年度の生徒会にこれは引き継いでほしいなと思うところを教えてください。
そうですね、今年度の生徒会でも大切にしたことなんですけど、全校生徒のモチベーション、生徒会っていうのは役員ありきでやることじゃなくて、その全校生徒で一体になるから価値があることだと思うので、全校生徒が、あ、やりたい、やってみてもいいかなって思えるような活動の企画とか考え方をしてもらいたいなと思います。
はい、中学校へ GO、 今回は緑ヶ丘中学校に来ました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。